こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。明大の最近の研究の話題をお届けしています。今回はちょっと聞いたことのないユニークな生物実験の話題です。独特の視点で生物の不思議を研究する生命農学研究家飯田敦夫さんが、電気ウナギの電気を利用して遺伝子導入を試してみたというのでお話を聞きに行きました。今回聞き手は名古屋大学サイエンスコミュニケーターの飯田綱紀さんです。
もともとエレクトロポレーションっていうのが、はい、電気ウナギもちろん使わずに、はい、機械から電気を出して、はい、それで、まあ、主には培養細胞に DNA を入れるっていう技術でありまして、はいはい、だから電気をきっかけとして外側から細胞の中に遺伝子を入れてやるっていう技術がありました、はいはい、で、まあ、それは僕ももちろんもう学生時代から知っていて、はい、ずっとこう20年ぐらい知ってた知識なんですけど、うん、ある時ふとなんかそれって実験室の中でしか再現できないのかなっていうことを考えたんですよ。うん、で、自然環境でもなんか電気って雷もあるし静電気もあるし、はい、それこそ電気ウナギなんかもシビレイなんかもいるのに、はい、そういったものを電源としてなんかエレクトロポレーションみたいなことが起こるっていうことがありえないのかなっていうのをちょっとふと思い立って、でそうすると、まあ、静電気がバチッと起こった時に生き物の DNA がいる可能性はあんまり低いし、まあ、雷はあまりにエネルギーが膨大なので何か思いついても実験するのは無理だなっていうのを考えた時に、発電生物、特にあの水の中にいる電気ウナギとか電気ナマズだったらまず水の中にいて、でその出力が数百ボルト、数十ボルトという、まあ、そのエクトロポレーションで使われている程よい電圧があり、なおかつその例えばアマゾン川だったら生物密度がすごい高いんで、はい、あの周りにその DNA が入るその培養細胞の役をする生き物もたくさんいると、はい、でさらにここ10年ぐらいで環境 DNA っていう言葉が出てきて、で割とこの水圏のその水の中には動物の死体とか糞から遊離した DNA がふわふわ浮かんでいて、それがまあ場合によっては結構その高濃度で存在しているというのが分かってきたので、じゃあ電源があって受け手になる生き物がいて、DNA を周りにプカプカ浮かんでるじゃないかということで、あ、これはあの電気ウナギがビリッとやったら周りの生き物に遺伝子が入ってるんじゃないかなっていうのを思いついたと。でそれがちょうどあの京都に遠距離通勤してる時の帰りの新幹線の中でふと思い立って、それは結構名古屋で仕事をしてるのと、家に帰ってそのお父さんとして振る舞わなきゃいけない合間の僕の自由な思考の時間だったので、そう34分間。
電気ウナギは餌を食べながら放電する性質があります。飯田さんはゼブラフィッシュという生物実験でよく使われる魚の稚魚と DNA を一緒の容器に入れて電気ウナギの水槽に置きました。電気ウナギが餌を食べて放電した時に稚魚と DNA に電気を浴びせる方法を試したんです。 GFP という光るタンパク質を使ってDNA が導入されたらゼブラフィッシュの細胞が光るようにして実験を続けました。
何回かやった結果、まあ、トータルで全部で平均するとだいたい 5% ぐらい、ただそれもその思考によってその電気ウナギが出している電圧もその電気を出している時間も違うので稚魚の生存率とか遺伝子の導入率は違いがあって、それをまあ真っ平らにしていくと 5% で、なおかつまあ、ある種の統計手法を使うと何もしてないものに比べて優位に DNA が入るようになったっていう結果になったので、まあこれはその体の一部にちょこっとこう DNA が入って GFP が発現するのは主張してもいいだろうということで論文にしたと。
この成功、ある程度は予測しつつ本当に光った時は感激したそうです。
まあ、その当時あの坂木君という卒業研究の学生にやってもらってたんですけど、飯田先生光りましたって言って、僕大生がいや嘘だろって言いましたからね本当に光るんだと思って
先生が指示したのに
そしたら結構ビカビカに本当に強い光を持っているものを報告してきたんで、ビカビカに光っていて、あ、これは確実にその変なゴミが入ったとかそういうものではないので、繰り返していけば論文にもなるから頑張ろうねっていう、そういう話をしましたね。
でもその先生が指示したもう時はもうやってみようというチャレンジで、なんかうまくいくかどうかはもう半信半疑みたいな感じだったわけですか、やっぱり。
そうですね、アイデアとしては自分としては口頭向けだと思ってたんですけど、まあ、ただ情報を集めると電気ウナギは 出す電気のパルスの形とか、はいはい、あとまあこれまでのエレクトロポレーションの条件とか見てみると、はい、ちょっとは入るだろうとは思ってました。
あ、そうなんです
ね。いずれは、うん、だからそのあとはもう水槽の中で、はい、うなぎが近すぎて、はい、どんだけやっても魚が全滅しちゃうとか、はい、あと距離が遠すぎて、はい、どんだけやっても電気が弱くて入らないとか、はい、そういうことはあるかと思ったんですけど、うん、適切な距離でちゃんとこう電圧がかかればいけるんじゃないかとは思ってたんですけど、うん、
ただ自然界で実際にこういった DNA の導入が起こっているかどうかは今回の実験からは明言できないと言います。
起きてるとは思いたいんですけど、はい、今回僕の実験の中では、少なくともゼブラフィッシュの生殖細胞には入らなかったので、うん、子孫には遺伝しない、うんうん、そしてあと、ゾウリムシとかバクテリア、うん、大腸菌とかも試してみたんですけど、うん、こっちはおそらく出力不足でまあ、結果的に入らなかったんですけど、うん、なのでまあ単細胞生物もダメだったし、うん、その多細胞生物の生殖細胞にも入らなかったので、うん、おそらく起こってないことはないと思うんですけど、僕らの実験結果からそれをこう主張することはちょっと難しいです、うん、今回は、
うん、インタビューはこの後飯田さんの研究への飽くなき探究心を探っていきます。続きはノートで詳しく紹介していますので、概要欄のリンクからどうぞチェックしてみてください。それではまた次回まで。さようなら。